大ハッピーモーニング、ここからは大ハッピースタイルということでね、毎月最終週の月曜日はハピモニ母子手帳をお送りするわけでございますが、お子さんがいらっしゃる方、また現在妊婦さんという方、そんな方に少しでも役立つ情報をお届けして応援していこうというこちらの企画、多くのリスナーの皆さんからお悩みメッセージいただいております。誠にありがとうございます。さあ、そんなお悩みに答えていただくのはおなじみのこの方、助産師の浅井貴子先生です。おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあまあまあ、あっという間に9月も最終週でございました
ですね。
10月の足音が聞こえております。
はい、もう年末ですよ。
年末、
もうちょっとしたら
これ寒くなってくるとまた妊婦さんも大変な時期になってきますよね。
そうですね。
ただでさえ体が重たいのにまた厚着をしなきゃいけないっていうね。
もこもこですね。
もこもこになってきますけども、はい、まあ、いっぱいメッセージ来てますが、まず一つ目、はい、今日はですね、ラジオネームタンタカタンさん、ありがとうございます。我が家には生後2ヶ月半の赤ちゃんがいますというメッセージなんですが、あのね、赤ちゃん訪問で先週職員の方が来てくれたと、
はい、
でその際うつ伏せを機嫌のいい時にやってくださいと勧められました、うん、で次の日からうつ伏せにしてるんですけど、すぐに泣いちゃって顔を上げようとする感じでもないんですよね、うん、質問です。泣いてもうつ伏せをするべきか、首が持ち上がらないということは首座りが遅いのかというものです。実の両親は首も座ってないのにうつ伏せにするなんてと怒ります。これどうしたらいいでしょうかという。
はい、私も今月に30件ぐらい、住んでるところでやってるんですけれども、はい、実はもうやった方がいいんですよ、
うつ伏せを。
そうなんです。うつ伏せっていうとちょっとこう誤解を招くんですけれども、はい、うつ伏せ、ね、ではなくて腹ばい運動っていう風に捉えていただけるといいと思うんですね。赤ちゃんってやっぱりこう重たい頭を支えるのは脊柱起立筋といって背骨とか背中の筋肉なので、はい、うん、背筋ができないとなかなか首が座りにくくなっちゃうんですよ。
ってことはこれトレーニングだ。
そうなんです。ベイビーピラティスと一緒なんです。
ベイビーピラティス、へえ。
だからちょっと腹ばいにした時にちょっと背中をマッサージしてあげたりとか、はいはいはい、こう撫でてあげたり肩を揉んであげたりすると、うん、赤ちゃんもこうギャーって泣くことは少ないかなと思います。
泣くのは慣れない運動で、
そうですね、
自分でこう動きにくいからまだ。
そうなんです。で顔を右と左にこう、うん、こうやってひっくり返すのが上手じゃないからウギーってなっちゃうんですよ。
なるほどなるほど。全体重がもう真正面にかかってくるわけだから。
そうなんですよ。でも目の前に例えばガラガラとかちょっと転がるおもちゃとかを置いてあげると、うん、あ、これなんだろうって言って顔をグッと上げて、
あ、そういうやり方あるんですね。
はい、
なるほどなるほど。そうすると、
はい、
徐々にできる
ようになる。そうですね。なのでまあすごいギャンギャン泣かせてまではやらなくてもいいと思うんですけど、まあね、ちょっと機嫌のいい時とか、うん、あと腹ばいにするとおならも出やすくなったり腸も動きやすくなるので、とってもいい、さまざまないい効果があるんですよ。
なるほど、
はい、
もうしっかりと目の届くところでね、ちょっとずつ、ね、ちょっとずつね、
硬いところでやってください。
硬いところがいいんですか。
そうですね、柔らかいところだと顔がね窒息する原因になったりとかしますので。
その辺ね、ちょっと僕も今気になったんですよ、
はい、
危ないんじゃないかと思ったんですけど。
そうですね、だから硬いマットレスの上とか、うん、お座布団の上とか、そういうところでやってください。
まあそれがこううつ伏せがこう上手にこう背筋使って顔を上げられるようになるかどうかっていうのはそれぞれの赤ちゃんのにもよるでしょうけども ね、
はい、
ね、時間かかる子もいるでしょうし、
はいはい、
それもちょっとのんびりと
のんびりとやってください。
ありがとうございます。
はい、
タンタカタンさんもメッセージ。続いては岡山のハルミニさん、ありがとうございます。結婚し妊活を始めてるというハルミニさんなんですけどもね、
うん、
先生、これ妊活をする上で大切なこと、どんな準備をしておくべきなのかということなどを詳しく教えていただけたらと思いますというメッセージでございます。ありがとうございます、ハルミニさん。
はい、そうですね、よくまあ世間一般に言われてるのは冷えを治すとかね、下半身を温める、
はい、
やはり骨盤の中に子宮と卵巣があるので、うん、やっぱりこう冷えた体だとね、やっぱり冷えた鶏ではやっぱりこう卵もひなに帰らないのと一緒なので、
ね、
まずね温めるっていうのが、例えば生姜の紅茶を飲んだりとか、
はい、
ね、靴下をしっかり履いたりとか、うん、しっかりお風呂に入るとかっていうことがまず一つありますね、
はい、他には、
はい、あとはですね、卵巣って夜8時になったら寝るんですよ。
え、
そうなんです。
知らないそれ。
なのでだから夜仕事をしている人とか夜8時以降、
はい、
例えば残業したりとかしてる人はやはりできにくいですね、
はい、そうなんですか。それはリズムがそうなっちゃってるからじゃなくて、例えばだけど、うん、その まあ、通常しょうがない残業したりとか、うん、仕事のどうしても遅い時間帯の方がじゃあ妊活しようって言った時に、うん、それまでの生活のリズムを変えて、うん、例えば夕方6時ぐらいに帰ってきて、
そうですね、
っていうリズムに戻せば大丈夫ってこと
ですか。はいはい、だからなるだけこうストレスがやっぱり仕事ってね、はい、大なり小なりストレスがあるので、
まあね、ありますね。
やっぱり夜ずっと仕事してる人ってやっぱり夕ご飯食べるのも遅くなったり、寝る時間も遅くなったり、やっぱり生活のリズムもありますので、あのなるだけ残業はなるだけ控えて一日一回なんかどっかリラックスする時間ですね。例えばアロマを嗅いだり、ね、こう好きな音楽を聴いたり、好きなオーハッピースタイルを聴いたりみたいな
朝
ですね、これはね。でも朝例えばこういうね、いいあのラジオ番組を聞いてもう一日やるぞとか、そういうね、そういうメンタル的なものってすごい大事なんですよ。
なるほどな、
はい。
まあ妊活っていうのは結果的にはそのご主人と奥様の2人での共同作業というか、
そうですね、
協力がないとできないことじゃないですか。まあ、僕ねその体的なところはもちろん大事だと思うんですけど、話すこともすごい大事だと思うんですよね。
あ、そうですよね、それも大事です。すごくやっぱりこう夫婦が同じベクトルを向いて、
はい、
やっぱり奥さんだけ頑張るとか、うん、旦那さんだけ頑張るんではなくて、一緒に車の両輪だと思って。
そうですよね、
はい、
だ旦那さんもやっぱこうできれば早く帰ってくるように、はい、なんとか仕事切り上げて、
うん、そうですね、そういうのもいいと思います。
大事なんじゃないかなと。まず奥さんを安心させることっていうのもね、大事なんじゃないかなと思いますけど ね、
はい。
さあ先生、こちらもう一つ、
はい、
青森県のもちもちさんから。今1歳の子供がいますが、ずっと添い父で寝かしつけてました。夜中起きてもそうしていて、もそうしていて今もそうですと、
うん、
で仕事をしているので睡眠も大切です、うん、でもそろそろ卒入しなきゃなと思ってるんですけど、どうしたらうまくいきますかねというね。
そうですね、多分夜中も 2,3 回起きて泣いては吸って、泣いては吸ってって寝かしつけてると、やっぱりお母さんもねすごい疲れてくるんですよね。でまずですね、卒業する3つの、まあ、段階があるんですけど、
はい、
まずお子さんがしっかり歩いて外遊びできてるかということと、あと一つは牛乳を飲んでるか、
ほう、
やっぱりおっぱいをねやめるので、それに代わるような牛乳を飲んでいるかということと、はい、あとお母さんとお子さんの中でもうそろそろやめようねっていうその話し合いが、まあ、言葉はねしっかりわからなくても、お母さんの意識をこのね、あの意思を子供に伝えてるかっていうのもすごい大事なんですね、
はい、
なので、まあ、まず言い聞かせることが大事だと思うんですけど、あとはもう夜寝る前にお風呂が出たら、その後牛乳をたっぷり飲ませるんですよ。
へ
ー、そうするとそれだけでも腹持ちが良くなるので。
え、外遊びってのはどういうことですか。
外遊びするとやっぱり疲れますよね。
あ、はいはいはい、
そうするとコテンとやっぱり寝やすいんですよ。
あ、そういうことか。
はいはい、なんで家の中でずっとこう遊んでるよりも、はい、外でたくさん歩いて走り回ってるお子さんの方が、お風呂入って、もう1歳だとあの3回食も離乳食も食べてるので、
はい、
でお風呂入って牛乳ガーって飲んでコテンと寝るって。
牛乳は冷たい方がいいですか、温めた方がいいですか。
あ、普通の、まあ、季節にもよりますけど、はい、まあ、常温ぐらいでいいと思います。常温ぐらいで、
は
い、
あんまり冷たすぎるとお腹がね。
そうですね、夜お腹冷えちゃいますもんね、うん、はい、まあちょっとずつこう様子を見ながら話しかけて、
そうですね、そうですね、あの仕事してて睡眠大切だっておっしゃってるんでね、もちもちさんね、うん、なんかそういったところ三本柱ですね。子供が外でしっかり遊んでるか、牛乳をたっぷり飲んでるか、話し合いができてるか、ちょっとねその辺をチェックしていただければなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
さてさて、お話を浅井先生に伺ってきましたけれども、またね来月最終週の月曜日にご出演いただく予定なので、
はいはい、
ぜひですねリスナーの皆さんには妊娠出産子育てに関するお悩み、関心のあること、なんか一人で悩まないでね、どしどしお寄せいただければなと思います、
はい、
ハピモニの番組ホームページにあるハピモニ母子手帳のバナーをクリックして、そちらにあるメッセージフォームから送っていただければと思います。そして浅井先生からもね素敵なプレゼントをいただいております。こちらね、ウェレダのカレンデュラベビーソーププレゼント中なんですけれども、赤ちゃんでも安心して使える石鹸ということなんでね、ぜひご希望の方はメッセージに住所氏名を書くのをお忘れなく。さあ先生、そろそろお時間でございますけれども、
はい、
次回も一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、
大ハッピースタイル、今日は助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。